11月は伝統的工芸品月間特集、受け継がれる匠の技。約1300年前より美濃焼の産地として栄えてきた土岐市。一口に美濃焼といってもその種類は数十種類に及び、先人たちの様々な知恵や技法が現代に受け継がれています。今回の特集では伝統的工芸品として指定を受けた数々の美濃焼やその技法の継承の拭い手である伝統工芸士について紹介します。問い合わせ、美濃焼伝統産業会館 55-5527。 製造分野において世界でトップクラスの技術力を誇る日本。その繁栄は日本固有の伝統的なものづくり文化に起因するとも言われています。伝統的技法を伝承し、長い歴史や風土の中で培われながらその文化を今日まで継承してきたもの、それが伝統的工芸品です。主に日常生活で使われるものであり、伝統的技術技法によって主要な部分が手作りである、また一定の地域で産地を形成しているなど、いくつかの要件を満たし国の指定を受けたものだけが伝統的工芸品と呼ばれます。平成29年1月現在、全国では美濃焼、有田焼など225品目が同品に指定され、そのうち土岐市では美濃焼の15品目が指定されています。伝統的工芸品を作り上げる伝統工芸士たち、彼らはその産地において伝統的技術技法に熟練した従事者であり、産地を代表する高度な技術保持者です。またその高度な技術と知識を生かしながら後継者を育成し、同品の普及や新製品の開発などに取り組んでいます。市では32人の方々が美濃焼伝統工芸士として活躍しています。土岐市の美濃焼伝統的工芸品全15品目、指定品目数は日本一の15品目。古来より美濃焼の産地で守り継がれてきた伝統の技が光る品々です。染付、白磁の素地にコバルトによる絵付けを施し、その上に釉薬をかけたもの。市の美濃地方独特の白土に長石釉を厚くかけて、高温の大釜で焼成した白い器、柚子肌のような小さな穴や自然に生まれた火色が素朴な味わいを醸し出す。無地しの、絵しの、ネズミしのなど、茶碗や水差しといった茶陶に優れている瀬戸黒、鉄釉を施し、釉薬が溶けている途中で釜から引き出し、急冷させて黒色釉としたもの。美濃唐津、美濃焼で焼かれた唐津風の焼き物、向こう漬けなどの食器類が多い。唐津織部とも言う。青磁、青い釉のかかった高加度焼成の焼き物のこと。釜の技術改良が進み、緑色の美しい青磁として完成された。赤絵、赤を主張として他の色を加え、炭素で大胆な文様を施したもの。美濃伊賀、花入れや水差しなどで見られるような伊賀風の形をした焼き物、伊賀織部とも言う。おふけ、一般に名古屋城内のおふけ丸で焼かれた俳優系のもの。飴釉、鉄分を主成分とする釉、鉄釉の一種で、焼成すると飴色に発色することから名付けられた。キゼト、薄めの生地に俳優を薄くかけ、焼成することによって黄色に発色してできた焼き物。薄作りで釉薬の焼け具合がしっかりとしていて、菊や桜の印花勝負や 梅の千彫り文様が特徴。織部、種類は豊富で見る人を驚かせる衣装が特徴。歪んだ茶碗、おどけた茶碗が織部の生み出した様式である。一部に動力釉をかけ、残りの部分に鉄絵の具で文様を描き、白釉を施した青織部、黒釉をかけた織部黒などがある。天目、天目山で焼成したので天目と呼ぶなど、諸説があるが定かではない。その形状や釉薬と同種の鉄黒褐色釉を天目と呼ぶ。鉄釉、鉄分を定食材とする釉薬をかけたもの。廃釉、草木の灰を溶媒とした釉薬をかけたもの。小引き、鉄分の多い土質の素地の上に白い化粧土を覆い、さらに透明釉をかけたもの。匠に聞く、市内で伝統工芸士として活躍するお二人にお話を伺いました。水野恵子さん、猪口窯太刀町。木瀬戸に見せられ、師匠に入門して以来、気がつけばこの道43年となりました。私にとって美濃焼は、ほっとした安らぎを与えてくれるものです。作陶では一貫して自分が実際に作って、納得がいくものを提供したいと思っています。そうでなければ、皆さんに満足してもらえないですよね。木瀬戸の魅力は、何と言っても、使えば使うほどに味わいを増すことです。皆さん一度手に取って使ってみてください。本当に愛情が湧きますよ。加藤義平さん、焼仙窯卸町。製陶業が実家でもありましたが、何か物を作る仕事がしたいという思う中で、自分には土が一番しっくりきたことがこの道の始まりです。人それぞれ個性があるように、作り手によって作品は一点一点違います。私は美濃焼の伝統を守りつつ、その時代に合ったもの、いつも皆さんの生活に溶け込んでいくものを作っていきたいと思っています。単に器だけでなく、作り手も含めて不安になっていただけたら嬉しいですね。伝統工芸士の皆さんは、小学校の体験学習や地域のイベントに積極的に参加するなどして、美濃焼の普及や後継者育成に取り組んでいます。9月28日、卸小学校6年生による多々良成蹊の作陶体験が行われ、加藤さんをはじめ市内の伝統工芸士ら3人が指導に当たりました。児童らは土の感触が気持ちよかった、陶器は地域の宝だからこれからも大事にしたいなど、普段できない新鮮な体験に目を輝かせて話していました。伝統的工芸品に出会う。市内には伝統的工芸品をはじめ、さまざまな美濃焼に触れ合えるスポットが多くあります。皆さんぜひ足を運んでみてください。織部の里公園、国指定史跡である美濃地域最古の連峰式登り窯の跡や、茶室や展示室などがあり、作陶体験もできます。泉町久尻1246-1、54-2710、午前9時から午後5時、休み月曜日、祝日の場合は翌月、翌々月、祝日の翌日、12月29日から1月5日。美濃陶磁歴史館、国指定史跡、元屋敷、陶器窯跡や、市内の窯跡から出土した美濃焼を保管しています。企画展や特別展なども開催。泉町久尻1263、55-1245。午前10時から午後4時30分。休み月曜日。卸窯元館、美濃を代表する古陶器や新進作家の作品を展示。 一般業務用食器などの販売もしています。卸商900-1-57-3228、午前9時から午後5時、お休み月曜日。道の駅どんぶり会館、市内の窯元の器がずらり、全国各地の特産品販売や陶芸教室などもあります。飛騨町飛騨286-15-59-5611、午前9時から午後6時、お休み火曜日。道の駅市の織部、市の織部木瀬戸などの伝統的な美濃焼をはじめ、一般的な家庭用食器なども豊富に取り揃えています。泉北山町 2-13-1-55-3017、午前9時から午後6時、お休み元旦。時美濃焼伝統産業会館、1000年以上の歴史を持つ美濃焼に関する資料のほか、現代陶工たちの作品を展示しています。作陶体験もできます。年2回、伝統工芸品祭りを開催。毎年5月のゴールデンウィークや10月の下旬には美濃焼伝統工芸品祭りを開催しています。たくさんの伝統的工芸品を見て触れて楽しめます。次回の開催にはお気に入りの品を探し出かけてみませんか。泉町くじり 1429-8-55-5527、午前9時から午後4時30分、お休み月曜日。